こちらのポッドキャストの第27回目ですかね、レコーディングダイエットについてお話をねちょっとさせてもらいました。レコーディングダイエット、それを初めてですね、かれこれも2ヶ月ですね経つんですけども、まだ続いてます。頑張ってますね。熱しやすく冷めやすいタイプの僕なんですけども、続いてますね、珍しく。まあ、前回その27回目の時ですね、その時に説明させてもらったんですけども、レコーディングダイエットっていうのは、まあ、1日のうちにですよ、自分が何をどれだけ食べたのかっていうのをですね、全て余すことなく記載をしていくというやり方なんですよね。まあ、それによって自分が1日にどれだけのものを食べて、何を食事を食べてですね、でどれだけのカロリーを取ってということがですね、まあ、レコーディング記録をしていくことで後で分かるというようなやり方なんですね。で、その食べたものですよね、栄養成分はどうだのか、でカロリーは取りすぎていないか、どうかですね、自分のその目標体重を定めてですね、1日の摂取カロリーはだいたいどのぐらいなのか、で悪い習慣をなくしていこう、食習慣ですね、悪い食習慣をなくしてダイエットを成功させましょうというやり方なんですね。でやはり僕の場合はですね、お酒が好きですから夜に結構飲むんですよね。これをですね、一杯でもいいから減らしていくと、一杯でも減らしますとその分、日数が経つとですね、カロリーの摂取が抑えられるということになるということでですね、頑張ってね続けてるんですよ。で便利なインターネットでダウンロードできる、僕はタブレットを使ってるんですけどもね、アプリがあるんです。あ、ごめんなさい、スマホのアプリがあるんです。そちらの方にですね、毎回ですねご飯を食べるたびにですね、今日は何食った、今何食ったという形で、これ何カロリーだとか言ってね、入れていくんですよね。プラス体重と体脂肪も、入れていきます。体重と、ね、体脂肪はですね、毎日入れてるわけじゃありません。まあ、3日に1回のペースですかね。実家の方に行きますとですね、体重計体脂肪計がありませんので、新しく新調しました。自分の家の体重計と体脂肪率計を使ってその数値をまあ入力しているという形なんですよ。で、まあ、2ヶ月間これをやりました。まあ、結果7キロですよ。7キロ落ちましたね。すごい、自分でもびっくりですわ。あのね、7キロ落ちるとね軽くなります。それまでね、やっぱり、まあ、ちょっとメタボチックになってましたんで、こう階段を降りたりするときにですね、自分の脂肪が揺れるのが分かるんですよ。ドゥルンブンドゥンってこうね伝わってくるんですよね。以前もねこれを経験してから痩せようと思ってですね、5キロほど落としたことはあるんですけども、7キロは今回初めてですよね。まだねこれ落ちそうなんですよ。僕の身長が今ね 187.6 センチ、1週間前に僕ちょっと健康診断をちょっと受けたんですけど、その時、近所の病院でね全部測ってもらったんですよ。176センチ、なぜかですね 1.6 センチ身長伸びてましたね。おかしいですね。運動してるせいでしょうか、ちょっと分かんないんですけども、伸びてたんですよ。で体重が87キロあったんですね、もともと。で187センチの87キロといえば、まあ、標準に近いと、思いがちなんです。だいたいね、自分の身長引く100をすれば、だいたい自分の標準体重になってくるというのが、まあまあ、そういう、計算方法があるんですけども、自分の場合はですね、やはり筋肉量が少ないで、やはり体脂肪率もですね 20% 超えということで、まあ、いわゆるデブですよね。まあ、ですから それをですね減らしていこうという決意をしたわけですよ。でそれで選んだのがレコーディングダイエットなんですね。でそれと同時にですね、まあ、僕も一応体のことを勉強してますんで、食事制限だけで痩せると後々ねリバウンド来るのが分かるんですよ。リバウンドも来ますし、決して健康的ではないんですよね。ですから基礎代謝量を増やしていかないといけない。基礎代謝量を増やしていくには何をするか、やはり運動なんですよね。で運動をして筋肉量をある程度増やして、基礎代謝量を増やすと、昔行ったダイエット、その5キロ痩せた時は僕は筋力トレーニングを一生懸命しました。仕事が終わってですね、治療院に一人残ってですね、強い硬いゴムをガーッと引っ張ったりとかですね、腕立て伏せを一生懸命したり、腹筋をしてですね、筋肉痛が起こるぐらいですね、ちょっと筋肉を太らせるようなことをしたり、しまして、まあ、もちろん食事制限もしたんですけども、筋力トレーニングを一生懸命したんですね。有酸素運動をほとんどそれの時はしておりませんでした。それでもまあダイエットはもともとその頃はまだ若かったので、体重はねどんどん代謝量もありますし落ちていったんですけども、まあ、今回は年齢も37歳ということで、もう来月38歳になるんですけどね、基礎代謝量は落ちていると、それにプラスですね、筋力トレーニングもですね、そんなする時間はまああるにしても、ちょっと別のやり方をやってみようかなと、思ったわけですよ。そのやり方が有酸素運動で、有酸素運動はジョギングとかが、あとはまあウォーキングでもちょっとね腕をこう動かしながら息を上げて、まあ20分以上すれば、40分ぐらいからかな、20分以上でしたっけね、脂肪が燃え出すとかいうね、まあそういうこともあるので、まあ有酸素運動してみようと思ったんですね。けどただ単に有酸素運動をするだけだと面白くないと思いまして、山登りを始めたんですよ。近所にね、うちの家のすぐ近くに、まあ、歩いて10分ほどのところなんですけどもね、橿原神宮という神宮がありまして、その裏手にですね、うねび山という山があるんですよ。200メーターない山ですね。そんなに高くない山なんですけども、そこにですね子供を連れて散歩に行くようになったんですよね。そうしたらね、最初ねその山を登るのがですね、本当低い山なんですけども、きつかったんですよね。なんかもうはあはあぜいぜい言いながら登っていって、で、はあ、やっぱり体が重たいんで、なおかつ運動不足なんでこんなになるんだろうなと思いながら登ってたんですね。で3回目ぐらいでしょうか、それまでね結構ね坂道の途中で休んだりしてたんですけども、1回も休まずですね、スイスイ上がれるようになったんですよ。こんなにすぐに、まあ、スタミナがつくというか、まあ、筋肉がうまく動くようになったのか、まあ、体力がついたでしょうね。こんなにすぐに効果が出ると思ってなかったんで、これは面白いぞと思い出したんですよね。で、まあ、そもそもですね、あの山登りをするきっかけはいろいろあったんです。僕のまあ友達と昔ね約束したことがありまして、同窓会の時ですね、一緒に山行こうやとか言って、おお行こう行こうとか言ってね、まあ、ちょっと、口先約束みたいに なってた、まあ、そういった部分もあったりとかですね、数年前はですね、僕の近所の人と天子釣り、まあ、渓流に行ったんですけどもね、とんでもない山奥に行ったんですよ。その時ですね、もう山を降りるだけでもう足がガクガクで、次帰りはですね、またその一緒の道を上がってこないといけなくてですね、で引き離されたんですよ。もうその人は山道慣れてますんで、僕も一人でねずっと荷物を持って、長靴を履いた状態ですね、ヒーヒーハーハー言いながらもう、久しぶりにね、泣いたんですよねあまりにも辛すぎて、でこれじゃいかんなと思ってて、時々ちょっと山登りでもして足の脚力と、筋力を鍛えて体力をつけていこうと思ってった。でプラス奈良県の十津川村には熊野古道があるんですよ、世界遺産。 それはもう山道をですねずらーっと歩くんですけども、途中でですね、あ、2本、まあ、山道があるんですけども、大峰奥掛道という道と、それと小平寺という道ですね、熊野古道の、小平寺は途中で、まあ、標準的には3泊4日の旅になるんですね、途中旅館に泊まるか民宿に泊まるか、もしくはテントに泊まるか、テント泊ですよ、その道と、それともう一つの大峰奥掛道っていうのは、ちょっとこれはねもうプロ仕様ですよ。山小屋に泊まりながらだいたい5日間ぐらいかけて、歩くんですよね。140キロぐらいあるんちゃいますかね。で、とりあえずその小平寺の方をこの田舎で仕事を始めた時にですね、歩いてみたいってずっと思ってたんですよね、けども何やかんやしてるうちに時間が経ってですね、その目標も忘れ去られまして、今日まで至ってたんですけども、まあ、ここ最近そういう風にちょっと歩くようになって、またちょっとチャレンジしてみようかななんて、思えてきたんですよね。まあやるつもりです。来年、あ、今年の秋ですか、一応目標は秋なんですけども、3泊4日の旅からまずやってみようか。奥掛け道はねちょっと僕の体力ではいくら鍛えててもまだ無理だなと。で、仲間がいない、一人で行くのがちょっと不安なんですよね。誰か一緒に、行く人がいれば、っていうとこなんで、まだちょっとハードルが高すぎるんですよ、ですからまずは小平寺の方からチャレンジしたいなと、思っておりますね。で、まあダイエットを始めたきっかけでですね、すごく運動するような機会が増えまして、最近はですね非常に体の調子もよく、往診先でもねちょっと階段をずっと山道というか、まあ、登っていかないといけない場所があるんですけども、それまでですねベッドと荷物を担いで上がっていくんですけどね、もう上に着いた瞬間もうはぁはぁ言ってたんですよ。めっちゃしんどかったんですよ。ちょっと行くのがね憂鬱になるような感じがあったんですけどもね、最近はもうスイスイ上がって、上に着いても息が切れない、全然憂鬱じゃない、ね、いい効果が出てるんで、これはちょっとね続けていきたいななんて、思っております。で、ですね、おっとっとっとっと、すごい車、これ先導車が走ってね、どこに行くんだろうか。まあまあダイエットの、ことなんですけども、まあ、順調に進んで、プラス、まあ、有酸素山登りをすることによって有酸素運動を、まあ、取り入れるようになったということなんですよね、ですからもしね皆さん本気でちょっとダイエットしたいっていう方がいらっしゃいましたら、この方法を僕はお勧めすると思います。やはりね運動なしのダイエットはね良くないと思いますんでね、食べるだけでとか、あの楽して痩せるなんてことはないですよ。あの楽じゃなくて、楽しく痩せることはできると思います。楽して痩せるのはちょっと無理かな、まあまあちょっと自分の経験上、そのようなことがございましたので、今日の雑談とさせていただきます。31回目の今日はですね、最近は温泉の話ばっかりちょっとしてましたんでね、第3弾まで行ったんでしたっけ、温泉の話からちょっと、まあ、元へもというか、僕のやってる仕事の、ハリキューの話題ですね、そちらの方の話を、一つと話題をちょっと取り上げてですね、お話をしていきたいと思うんですけども、また次回はまたちょっと温泉に戻ってしまいます。というのも前回からずっと言ってますようにモニターをやってるんですよね、プチ湯治モニター、温泉の3ヶ月間湯治モニターっていうのをやってるんですよ。湯治3ヶ月間、まあ1週間に2回ずつ、まあ、2回以上でもいいんですけども、温泉に使ってどのような効果が出てるのかということですね、まあ医科学的にどうなのかというところで、いろいろな検査を通して このような効果が出ましたっていうような、ところへんの、実験に僕は参加させてもらってるんですよ。その途中経過をですねちょっとお話しできればなと、まあ、自分がどんな感覚なのかとか、温泉の利用状況はどうなのかとかですね、その辺をちょっとお伝えできればなと思うんですよ。登場してみたいというような方にですね、何かこう伝えられるものがあるんじゃないかなと思いますんでね。でまあちょっと戻りますけども、まあ、ハリキューの話なんですけどね、僕の行っている鍼灸治療、この鍼灸の治療の治療の方法というか、まあ、ちょっと金銭的な部分になってくるんですけども、実費で受けられている方、実費ですね、1回の治療が何千円ですって、まあ、いう、まあ、自分で決めている値段があるんですよ。それと保険で受けられている方もいらっしゃるんです。保険、何の保険かと言いますと、皆さんの加入している健康保険ですね、そちらの方を利用して受けてられる方も、いらっしゃいます。で、割合はですね、今は割と保険の方がちょっと少ない状態で、まあ7割ぐらいが実費の方でしょうかね、という形になっておるんですけども、ですね、まあ、今回ね、この話をするのもですね、実はこの鍼灸治療というのはですね、健康保険が使えるよっていうのをですね、まあ、皆さんにちょっと知ってもらいたいなと、思いまして、ちょっと話をさせてもらうんですね。で、健康保険ね、使うといってもですね、簡単には使えないんですよ。ハリキューのやってる治療院に行きまして、保険証を持って行きましてですね、保険で治療してくれって言って、これ無理なんですよね、できません。まずね、必要なのはですね、保険が使えるかどうか、まず鍼灸の先生がですね、この人は保険が使えるかどうかという、まあ、ごめんなさい、その前にですね、保険をしっかりと取り扱っている治療院かどうかっていうのがまず前提なんですよ。うちはもう実費しかしないんだっていうところもあるんですよね。保険の取り扱いはしておりません、実費治療オンリーでございますっていうような治療院も、ありますし、保険ばっかりしているところもありますし、僕みたいにですね、人によっては使えますよ、まあ、厳密に言えば誰でも使えるんですけども、僕の場合はまあ人によっては使えるという形にしてるんです。まあ、ちょっと理由は後ほど、述べさせてもらいますけども、まず治療院が、そのようなことができるかどうのかどうか、問い合わせていただくか、直接行って聞いていただければ、と思います。何でもかんでも、ね、使えるもんじゃないんでね。で、まずですね、この保険といって言ってもですね、この鍼灸の保険というのはですね、療養費というもの、医療費の中の療養費という枠組みから、使えるものであって、基本的にはですね、一旦全額実費を払って、その後ですね、保険、この病気は保険で使えます、この治療したのは保険で使えますという、ことが可能であれば、自分で後ほど、新たにですね、保険者に申請をして、その負担金を差し引いた金額をまたもらうという、まあ、ちょっとね、ややこしいような、状態に、本来はなるんですけれども、実際ですね、保険を取り扱っている、鍼灸院ではですね、負担金をまあ払うという形に、なります。まあ、普通はそういうふうに、しておりますね。で、まずですね、すぐに保険の取り扱いっていうのはできないんですよ。必ずですね、お医者さんの同意書というものが必要になるんですね。お医者さんの同意書です。で、その同意書をですね、発行していただくためにですね、まず一旦鍼灸治療院に行って、その同意書というのを手渡してもらいましょう。手渡してもらうんです。診察依頼書という、うちはまあ診察の依頼書と 同意書の発行依頼書っていうまあ形でこのような病態でこの方は困っておりますので、どうか同意書の方を発行していただくようよろしくお願いいたしますという形でですね、ドクターの方にですね、まあご依頼をさせてもらう、依頼するんですね。でそれでドクターが診察をして、あ、この方はそうですね、鍼灸やってもいいんじゃない、鍼灸やったら効果が出るかもしれないな、慢性的な疾患だしということですね、ゴーサインが出ましたら、その同意書にですね、サインを書いていただきます。いわゆるまあ診断書になるわけなんですけども、診断書、もまあ同意書の代わりにもなったりもするんですけどね、まあ、そのようなまあ書類が必要ということです。はい、お医者さんでそれを発行してもらわないと、使えませんという形なんですね。でその発行をしてもらって、まあ、なるべく早くまたその同意書を持って治療院の方に行って治療を受けていただくという形に、なるんですね。で、確かにね、負担金は安くなるわけなんです。安くなります。うちの場合でもかなり安くなる場合がございます。でその負担割合によっても金額というのは、変わってきますよね。1割の方は相当、安くなりますし、もしくはあの、障害者の方とかですね、母子家庭の方とか、まあ、金銭的に医療費が、重なるような方というのはですね、手厚い、まあ、このような保証がありますので、日本にはですね、かなり安い値段、負担をする額が少なくて済む場合が、あります。ですからですね、この場合によってはですね、これをね利用していただければいいかなと思うんですよね。で、まあ、同意書を取るにあたってですね、いくつかのね疾患を選ばないといけないんですよ、ドクターの方でね。それはですね、5つ6つあるんですけども、まず1つは神経痛。これ神経痛って今いろんな神経痛があるんですけども、あの手がしびれたりとかね、足がしびれたりとか、いわゆる座骨神経痛とか言われる方はこれ神経痛ですよね。あと 手の小指がしびれるとかいうね、あのいわゆる頚椎症とか言われる首からの症状、これも神経痛。あと大後頭神経痛って、こう首が肩が凝ってですね、筋肉が硬くなってですね、で頭痛をこう起こしているような方とかですね、かなり幅広く、はい、神経痛というのはですねありますよね。であと、交通事故の後のこう頚椎捻挫後遺症、こういう風なのも、まあ、これにも神経痛が含まれる場合があるんですけども、まあ、明らかな以前にそういう頚椎捻挫、首の捻挫を起こした後に、こう首からのだるさが、こう肩こりが出たりとかいうような症状ですね、まあ、そのような状態の方も適用になります。であとはですね、五十肩、これはですね、まあ、フローズンショルダーとか言いますけども、慢性的になるんですよ。肩が上がらない、夜寝てたら肩が痛くて、うずいて寝れないとかですね、そのような方も鍼灸やっていいよっていうドクターは同意していただけます。あと慢性関節リウマチ、これもですね、慢性関節リウマチの方はね、やっぱり薬を服用している方が多いんで、ほとんどまあ見ることはないんですけども、まあこれも適用内に入ると。で、あと何だったっけな、K1 症候群ね、 K1 症候群という、まあ、これはね肩こりも含まれますよね。K1 症候群で割と、メジャーなものといえば、そうですね、胸郭出口症候群とかね、ちょっと手がしびれるとかですね、胸郭出口症候群、TOS っていう、ソラシック、なんだっけな、アウトレットシンドローム、ソラシック、 トラシックアウトレットシンドロームでしたっけね、そうですね、そのような TOS という、症状の方、胸郭出口症候群とかね、急に言われてもちょっとわからないと思うんですけども、まあ、そのような病態とか、まあそうですね、肩こりも K1 症候群のうちに入るでしょうか、まあ、ですから結構曖昧な部分があります。あとね、変形性関節症ね、膝関節症とか、肘関節症とかですね、結構ね膝の痛みを訴える方多いじゃないですか、日本人のねその有素率、整形的な部分で言えばもうこの膝痛っていうのはかなり大部分を占めてきますんでね、それともう一つですね、これ重要なの忘れてました、腰痛症、腰痛、これももう腰痛を経験される方ってもうほとんどいらっしゃいますんでね、これもですね適応になるんですよ。ですからかなりね、広い範囲の病態が新旧の保険取扱いの適用に一応なりますよという形に、なっております。ただね、制度的な問題がありまして、必ずお医者さんの同意書を、添付してくださいと。で、3ヶ月に1回はまたそのお医者さんにかかって、もしくは、治療する鍼灸師の人が、お医者さんと連携を取って再度同意を取りなさいというような口頭同意とも言うんですけども、同意を取って継続させるということも、可能になります。基本的に全てですね、慢性的な痛みの疾患ですんで、なかなか治癒しない場合、何年にも及ぶ場合もありますよね。慢性的なものになってきますと、ですからこう継続して治療をしたい方には非常に有利な制度なんですよ。僕の場合はですね、実費で受けている方は、1週間に1回受けている方っていうのはほとんどいないです。1ヶ月に1回の方とか、まあ、3週間2週間に1回ぐらいの方が多いんですよね。そのような方はですね、わざくれこの新旧の保険を、使うようなことはしませんし、慰安的な、まあ、言えば病気の予防とかですね、そのような慰安的じゃないな、病気の予防で体に投資をして自分は針を打って健康を維持するんだというような方、このような方はね、特にね大きな症状がないので、保険の取り扱いの対象にはこれなりませんから、実費で受けていただくと。でも1ヶ月に1回ね、とか回数が少なければ、まあ、それだけまた病院にかかることもいらないわけですし、わざわざ、健康保険を使ってという形にするようなことはないということで、僕は、あえてそのような方は、自費の治療を選んでというか進めるようにしております。まあ、ほとんどの方がねそれで納得されるわけなんですけども、ただですよ、寝たきりで家で寝てはる方とかやっぱりいらっしゃるんですよね、中にはね。まあ、そんなになりますと、肩が凝ってもですね、もう本当にもう自分でもこうほぐしたりもできない、もちろんね針をすることもね、ままならないというような、こう行きたい時に行ってとか言うんじゃなくて、なかなかこうもうしょっちゅうちょっと治療してほしいとかね、そのような方っていうのはですね、保険の取り扱いを進めるようにしております。特にね寝たきりの方っていうのは歩行困難、もう歩いて通院できない方、レジャーに行けないような方とかですね、本当にもう自立歩行がちょっと大変な、方とかですね、誰か付き添いがいないとですね、まともにちょっと歩けないような方、もしくは寝たきりの方、こういう風な方はですね、僕が例えば往診に行った時にですね、その往診料等も全て保険で賄うことができるんですよね。規定された金額があるんですけども、その中で範疇でできるということで、これはかなり、 使っていただいている方もいらっしゃいます。特にね、戸塚は僕のいる僕の仕事しているところでは山間部の地域ですから、病院に行きたくても行けない人がもうたくさんいらっしゃるんですよ。でそのような方にですね、この制度を利用していただいてという、形ですね、を取っている場合もございます。ただですね、何でもかんでもこの同意書が通るかといえばそうではなくて、お医者さんの方でですね、これも東洋医学の方はわしはわからんとか、ちょっと病名がかぶって薬がかぶってしまうといろいろややこしいんやとかいう形で、断られる先生も、いらっしゃいます。結構多いんですけども、まあ、その場合はですね、もう実費で受けていただいてるっていうことが、まあ現状ですね。けどまあ寝たきりの方は大体そうですね、大きな病院にかかってることも結構あったりとかですね、かなり大きな病気を持っている方は大きな病院に、ね、行っている方も多いので、まあ、そのような方はですね、その主治の先生にまあ相談していただいて、まあ、ああいう山間部ですから事情を説明すればですね、ほとんどの先生がですね、納得していただいて、同意を出していただくという形もございますね。はい、まあ、ですから人によるんですけども、そういう権利は皆さん持っているということをですね、知っていただければなと思います。で詳しいことはですね、鍼灸師の方は大概鍼灸院の先生はほとんどその保険のことについてね、制度を知っておりますので、相談をしていただければいいんじゃないかなと思いますよ。表にね、各種保険取扱いなんてね、ことはこれ書いたらダメですんで、基本的にはね、直接行って聞いてください。もしくは電話で、ちょっと相談したいんですがという形で聞いて、丁寧にやはり説明してくれる先生がいいと思いますんで、まあ、そうやって治療院を探していただくのも一つの方法かなと、思いますね。はい、まあ今回は鍼灸の保険についてちょっとお話しさせてもらったんですけども、ちょっとね説明難しいですねこれなかなか、何かねわからないことがあれば、僕の方にこれまた問い合わせいただければなるべく分かりやすいように説明させていただきますので、メールでも結構ですのでまた送っていただければなと思います。